ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。こんにちは。先ほどですね、インスタのストーリーズの方で、きな粉が家に届いたので、みんながね、きな粉どんな風に食べてるかなって聞きたくて、ちょっと質問をね投げかけたら、まだ全部紹介はできてないんですけど、やっぱりこの番組のリスナーさんは意識高いし、なんか本当に知識豊富で、なんかね、私が教えてもらうことばっかりですね。なんかすごくね、参考になるご意見たくさんいただいたので、またご紹介したいなって思うんですけど、ちょうど昨日の夜ですね、すごく久しぶりにアーユル漢方ラボの YouTube のね、収録をさせていただいたんですよ。そう、コータの漢方レディオのコータ先生と YouTube のね、収録をしたんですけれども、そこでのテーマがおやつだったんですよね。で、まだちょっと公開はされてないんですけど、これからコータ先生が動画の編集をしてくださって、で、私が音声の編集をして、アーユル漢方ラボはポッドキャストもあるので、そちらの方ね、本当に不定期の配信なんですけど、そちらにアップしようかなって思ってるんですけど、そうで、その中できな粉の話が出てきたんですよね。それできな粉を買ったんですけど、そうで、皆さんのねご意見聞いてたら、やってみたいなこれっていうのばっかりだったのでね、またちょっとご意見がいろいろ集まってきたら、コータ先生とシェアをしながら、ここでもねお話をしていけたらなと思っております。教えてくださった皆さん、ありがとうございます。はい、ではですね、今日は、今日もメッセージをご紹介しながらお話をしたいと思います。ごはみそネームめめ太郎さんからメッセージをいただきました。めめ太郎さん、いつもありがとうございます。きょんさん、こんばんは。先日はお便りへのお返事ありがとうございました。暦の本が手元にあるって素敵ですね。我が家にも一冊を迎えしたいです。子供がお話しできる年齢になったら、今日は立春だよなんて暦の知識を織り交ぜた会話をしたいなと夢見ています。そして一つ訂正させてください。1114でご紹介いただいた七十二候ですが、正しくは吹の花咲くでした。打ち間違えで吹きとなっていたようで失礼しました。でも吹きの方が可愛くて好きです、笑い本当そうですね。確かに、なんか2回言うと可愛くなるってありますよね。ほら、だってめめ太郎さんもめ太郎よりめめ太郎の方が絶対可愛いですよね。でもそれで言うと私もそうですよね。きょんさんとかきょんちゃんっていうよりもね、キョンキョンの方が可愛いかもしれないですね。さて、今日はお知恵を拝借できればと思い、お便りしました。冷えについてです。数年前に比べ体が冷えやすくなったように感じており、特に手先足先の末端がキンキンに冷えている感覚です。現在2人目を授かるべく治療中ですが、なかなか結果が出ずで落ち込む日々です。この内側から来る冷えも原因の一つかもしれないと感じています。コーヒーが大好きで1日1杯飲んでいるのですが、それも影響あるのでしょうか。甘いものも好きでたまに食べるのですが、砂糖は体を冷やしますかね。冷えを改善するための暮らしのアドバイス、またアーユルヴェーダを通してのアプローチなど、キョンさんなりに実践しているものがあれば教えていただけると嬉しいです。バータ体質なのもあり、寝る前に、足の裏や手にセサミオイルを塗ったりはしています。過去回でお話しされていたらすみません。検索かけたのですがヒットせずで、かっこごはみそを辞書代わりに使っている私です。そしてジョーティッシュのセッションを受けてまいりました。こちらについては長くなりそうなので、また後日お便りしますね。いつも癒しの配信ありがとうございます。はい、めめ太郎さん、ありがとうございます。ね、 途中でもねちょっと言いましたけど、吹きの花咲くじゃなく、あ、吹き吹きの花咲くじゃなくて吹きの花咲くでしたというね訂正をいただきました。確かになんか吹き吹きの花咲くって可愛いなって思いながらねご紹介させていただいて聞きながら、なんか私のその暦の本には吹き吹きの花咲くって載ってなかったから、あ、なんか独特な暦なのかなって思いながらねご紹介してたとかあったんですけど、まあまあでも吹きの花咲くでも吹き吹きの花咲くでもね好きな方でね、私も吹き吹きの花咲くの方が可愛いなって思うのでこっちをね採用していきたいなって思いました。はい、訂正ありがとうございます。そして今日はですね、冷えについてですね、今の時期だったらね本当にキンキンに冷えてますっていう方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。で、めめ太郎さんはお子さんね欲しいってことで治療中ということですけど、アーユルヴェーダでね考えるとやっぱり冷えっていうのは妊活する上では改善したいところですよね。でね、コーヒーとかその甘いものとかもこれはもう私的には全然気にするとこじゃないって思ってます。ちょっとコーヒーやめたぐらいでちょっとお砂糖控えたぐらいじゃあなんか根本的な冷え改善にはどうかなって私は思っているので、私がすっごくおすすめな方法というか私が取り入れてることを今日はお伝えしたいなって思うんですけど、まずは毎日の朝一のお茶湯、そう、朝一番最初に口に入れるものっていうのを温かいお茶湯にするっていうことは基礎体温上がるっていうことを実感してる人すごく多いと思うし、私もお茶湯の習慣をやってきた、何年かやってきてすごくやっぱり体温は上がったなって感じてるんですよね。で、あとは生姜を一切れでもいいから必ず毎日かじるっていうか、まあ食事に入れてもいいんですけどね、生姜を取り入れるっていう習慣を取り入れる、はい、なんかちょっと言葉が変な感じになっちゃったんですけど、はい、生姜を取り入れる、白湯を飲む、そしてもう一つこれがすっごいおすすめなんですけど、はい、呼吸法ですね。ちょっと前に片鼻呼吸法はお話しさせていただいたんですけど、私の中で、自分を整えるためにやってる呼吸法っていうのが3つあるんですけど、呼吸法ってすっごいいろんな種類があって、なんか夏になるとねシータリーっていう体をクーリングする呼吸法を取り入れたりとかもするんですけど、特に私の体質に合ってるなって感じてる呼吸法がこの間ご紹介した、落ち着くためリラックスするための片鼻呼吸法と、あと、お腹がいっぱいになった時とかだるいなとか眠いなっていう時の、カパの高まりをちょっと、解消するためだるさを取るための、カパラバティっていう呼吸法ね、多分カパラバティもどっかで披露してると思うんですけど、はい、ということで本日はバストリカをこれ披露していいのかな、なんか多分ポッドキャスト向きじゃないと思うんですよね。ただ、私がここでバストリカやったとしても、あ、なんか呼吸音激しめだねって思うだけな感じで終わっちゃうと思うんですけど、ちょっとやってみますね。はい、こんな感じ。これ大丈夫？大丈夫ですか？はい、鼻から、吸って吐いて吸って吐いてっていうのを思いっきり 深くやるっていうんですね。これはバストリカっていうのは、別名は火の呼吸っていうふうに言われているんですけど、体の中の火を高めるっていう効果があるので、今ちょっとやっただけなのに私は今も結構ポカポカしてる感じなんですよね。そうなので、体の火を高めてちょっと体温を上げたいなとか、やる気を出したいな、やる気スイッチ入れたいなとか、なんかちょっと頑張りたい、気合い入れたいなっていう時は、このバストリカをすごくねおすすめですね。だからこの毎日バストリカ、自分に無理のない回数でいいと思うので、多分ちょっとやってみるだけでもね、すごく効果を感じられると思うので、ぜひね、おさゆ、生姜、バストリカ、はい、これをね習慣化していただくと、確実に体温は上がるんじゃないかなと思います。冷え改善にとってもいいんじゃないかなと思います。バストリカのやり方はポッドキャストだとあんまり上手に説明できないので、YouTube 検索するとバストリカ紹介しているヨガの先生とかたくさんいらっしゃるので、ぜひねそちらを検索してみて、自分に合うなっていう感じのバストリカ、そうバストリカもこのスピード感とか、そうですね、やり方とかも、ちょっと人それぞれだったりするところもあるので、めめ太郎さんに、無理のないようなやり方でやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はめめ太郎さんからのお便りをいただきまして、冷え改善のためにおすすめのおさゆ、生姜、バストリカご紹介させていただいたんですけど、そうバストリカはその火の呼吸って言われてて、基本的な日常的な呼吸を深めるためにも とっても有効なので、普段から呼吸が浅めのバータ体質の方は特にやった方が、やっていただくとすごくね快適になるんじゃないかなと思うのでね、参考にしてみていただけたらと思います。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。